おはようございます。2016年11月14日月曜日6時5分になりました。ということで、今日から今日からって変ですけど、月曜日、新たな1週間の始まりになります。もう11月ね、真ん中で、この土日ね、かなり天気が良くて、すごい寒かったのが暖かくなって、外にいるとね、日差しが良くて、日に当たってるとポカポカしてる感じで、なかなかお出かけ日和で、あっちゃこっちゃ出かけられた方多いんじゃないかなと。でそれから紅葉もね、だんだん見頃になってきてるんで、京都なんかはすんごい人ですけれども、この時期はいっぱい人出があちゃこちゃで、車もすごい多いんで、もう渋滞しまくっておりますけれども、いろんなところで。さて、今日からまた雨で、寒くなるみたいですが、体調管理気をつけてください。それはそれとして、今日はですね、 IT メディアから、AI とビッグデータで投資判断、ヤフーグループの投資信託 YJAM プラス登場ということで、 YJAM でしょうねこれ。何かというとですね、投資案件、投資信託なんですけども、それをですね、人工知能とビッグデータを使って、その運用するということで、新たにこうヤフーが、投資信託の会社とかとこう一緒になってやり始めたんですけども、今マイクに入ってるかどうか分かんないですけど、家の前をなんか暴走族がバウンバウン言いながら走ったんで、ちょっとノイズが入ったかもしれませんが、このね、話それますけども、ここ京丹波町みたいな田舎の方ほどね、今ってね、暴走族がバウンバウン走るんですね。本当にもううるさいなっていう、もうね、なんとかしてくれよっていうことなんですが、ちなみに今はこれ、収録は日曜日の夜にしとりますんで、あれなんですけど、もうちょっとね、イラッとしますね。そんな話をしているとあれですけれども、さて、そのヤフーグループで、その投資信託を人工知能とビッグデータを使って、で市場の動きを読みつつ、かつ過去のいろんな運用の、データとかですね、そこからパターンとかをこう解析していって、で、そのスター発掘モデルっていう、将来のスター銘柄を発掘するスター発掘モデルっていうのと、季節の変動っていうのをモデル化したモテ期株価上昇期を推測する確率的モテ期予測モデルっていう、この2つをなんか使うらしいんですけども、なんかね、こういうなんで、どんどん、もうすでにね、コンピューターで制御するっていうのはやって、いろんなところがね、運用してるし、で人間が判断してどうこうよりもはるかに迅速に処理していくので、そういうもう、コンマ何秒どころか、もう本当にもうすごい短い時間でいかに早く判断するかみたいなプログラムがどんどん動いてますが、さらにここに来て、その人工知能とビッグデータとかを使って、過去のいろんなパターンから類推して予測していくモデルを作っていくと、そうなってくると、こうなんか投資信託とはいえ、一体何を信じてこう投資するのかみたいなね、コンピューターで対決するそのチェスだとか将棋だとか、ありますけども、それのコンピューター同士の対決みたいなのを見てるような感じというか、投資もなんかそのコンピューターのプログラムの性能がどこまでいいのかっていう話で、なんか株価が全体がどうなってるこうなってるっていうよりも、そのプログラムの性能がどうなのかみたいな、なんかそこに対してこう投資するっていうね、感じがするんですけど、何かその今まででもその 投資信託を任されてるアナリストになんなりその会社なりの運用とかそれを信じて投資するのと似てるのかもしれないですけども、なんとなくそのプログラムに投資してるというか人工知能に投資してる、そのプログラムの動きというか性能とかそれに投資してるっていう、その株がどうこうってあんま関係なくなってくる。なんかちょっとこうだな、何に対して投資してんのっていうね、何を信じてお金を出してるのかっていうのがなんかこう株っていうのからどんどん離れていきそうな気がするんですよね。でさらにその株投資から他のものに応用されていって、当然ながら為替、ね、とか先物買いとかいろんなものにこういうモデルって応用されていくでしょうし、でもっと広くなればその不動産への投資だとか、いろんなその事業への投資だとか、そんなものもどんどんそのいろんなモデルが出来上がってきて、コンピューターがやるようになって人工知能で、推測して動くようなことになってくれば、そのそういういろんな利回りのいいやつをというかそこでのモデルをね組み合わせていって、とにかく例えば100万預けるから運用してっていうような、でそれを人工知能がいろんなものに対するそのリスク分散しながら運用していくってね、片っぽではこう不動産にやりながらこっちでは為替でその利ざや稼ぎながら株も投資し先物もやりの、ベンチャー企業に投資するだのっていうのをこういろんな複雑なポートフォリオを組みながら、全体の利益率を上げていくっていう最適化をするっていうね、そんなことをやり始めた、一体何に対してお金を投資してるのかとか、一体そのお金っていうのはどういう運用がされてるのかっていうのは誰ももう分からなくなる、何百何千っていうその、投資案件を同時並行的に判断しながらこう動かしてるっていう風に人工知能がやり始めた時に、それは一体何に対して投資してるのかっていうのはもう全く分からない状態になっていって、そもそも経済の動きとかそういうものが人間にはもう予測できないというか予測しようがないというか、なんかそんなことにどんどんなっていくのかなっていう感じもしないでもないですけどね。まあまあこんなのがおそらくすぐにこう広がってくるんで、5年10年すればあっという間になんか運用とかっつっても投資とかって言っても、何をやってるのかっていうのはもう分からなくなる世界に、人間には理解できない、そういう世界に入っちゃいそうな気がするんですけど、さあどうなんでしょうね。本当にごく一部のアナリストみたいな、証券アナリストみたいな人たちだけが生き残って、本当に、下手したら数人とかのレベルの人たちしかわからないというか、ようなものになって、ほとんどの人はそんなアナリストみたいなことはできない、そんな仕事をやってられないとか、トレーダーとかっていう仕事がもうほとんど意味がないというか、コンピューターに任せてる方がはるかに運用効率がいいっていう、そんなことになっちゃうんじゃないかなっていう気がするんですけどね。まあいうコンピューターでやらせれば当然人工知能とかね、24時間365日に寝ずにっていうのもあれですけども、やりますからね。まあどんな風にこれなっていくのか、ちょっとね、面白いっちゃ面白いんですけど、本当もう人間にはもう理解できない世界に経済とかがシフトしていくかもしれませんね。こういうところから端を発して、そうなった時にじゃあお金を増やすっていうのは一体何なのっていうか、もう多分理屈も何もわからないというか、勝手に経済って大きくなるっていうか、まあ数字の遊びにどんどんなってくんでしょうけどね。さあそういう時の経済って一体どうなってるのか、ちょっとこう楽しみなような面白いような、なかなかこう 多分想像できない世界になってきてるんだとは思いますけど、まあそこにね、これからの若い人たちは生きていくので、どんな価値観の中で生きていくのか、まあちょっと話がでかくなってますけども、ほんとね、ものすごいジェネレーションギャップになってきてもいくと思いますよ。もう全く理解できない世界に入っていきそうなので、この状況でいくと、さて、そんなところで、そんなところでっていうのもあれですけども、まあ、とはいえね、そのビジネスをやっていく上では、まあ、日々その、まあ週刊 IT トレンドXなんかでもやってますけども、その結局コミュニケーションを取る相手に、お客さんに対してこう、ね、価値を伝えて、でそこでこうそこに価値を感じもらって、お金を払ってもらって商品を買ってもらうっていうのはもうね、そこはやらざるを得ないというか、そこで今はビジネスが回ってるんで、だからそういうところで、まあ、人工知能にそんなのを任せつつも、一方で今は本当その基本の基本であるライティングだの、プレゼンだの、そういったところっていうのを本当こうね、しっかりやっていくしかないんだろうなっていうのはね、一方ですごく感じますし、そこにおいてこう人間っていうのはどうなのか、その人間の心理状態とかいろんなものをこう最近は加味しながら、やっていくんで、そこをですね、やっぱしっかり抑えないといけない。まあそれがあるからこそ逆に人工知能みたいなものも発展してくる、人間の快適な環境っていうのを最適化していくことが人工知能とかもできてくるんですけども、まあそんなところで、本当このところいろいろ紹介してますけれども、そのプレゼンテーションね、今11月23日にウェブで無料セミナーがあるんですが、一流のプレゼンテーターの大森、さんの、高額商品をね、そのセミナーとかで販売するっていうことについて、説明してくれるみたいなんですけども、まあ、それの無料セミナーみたいなのもありますんでね、本当そういうのってこう細かくチェックしとかないと、本当ね、どんどん取り残されていくんちゃうかなっていうのはすごい思いますね、最近は。どんどん、なんていうのかな、その人の心の動きとかを理解してやっていかないと、もう他がねやってるんで、大手企業なんか当たり前のようにそういう心理学だとか脳科学とかそういったところでの結果っていうのを応用して、その広告を売ったりとかコマーシャルもやってるし、もうほんとね、気づかないうちにいろんなことが行われてるんで、まあそういうところって気づくと当たり前のことになるんですけど、そういう今大きな変化になりつつあるところなんで、ぜひそういう情報はですね、仕入れといた方がいいんじゃないかなというふうに思いますんで、よかったらまたそういったところもチェックしてみてください。また私の方のブログとかにも書いてますんで、ブログ .zxcvbnm.jp っていうね、zxcvbnm はパソコンのキーボードの一番下の段を左の Z から最後の M まで1個ずつ押して、最後 .jp でブログなんで、頭にブログってドットっていうのをつけてもらえれば、まあ何度も言ってますけどもぜひそちらの方とかも見ていただければ、申し込み先とか書いてますんでね、そういう情報本当見といた方がいいと思いますよ。なんていうのかな、そういうその一流の人の考えてることが最先端を言ってるっていうか、実績をやっぱり出してる人たちの考えてることとかね、やっぱそこってこう知っておくべきだと思うし、またそれを知るとね、こうみんな言ってることが共通してることとか、本質的なところって本当その同じことをいろんな形で言ってたりするんで、それに気づくかどうかとか、自分の中で分かってても知識として分かってるのと腑に落ちるっていうのと全然こう行動が変わっちゃうんで、本当ね、今その辺ってすごく重要だなって、ものすごく感じます。まあ、ロバート清崎のね、金持ち父さん貧乏父さんじゃないですけども、やっぱりテーブルの向こう側とこっち側っ ていうのにやっぱね、こうベースの考え方が全然違うなっていうのはねすごく感じますんで、ぜひ、ビジネスをやる人は経営者として動かそうとする、ビジネスオーナーとして動こうとする人はぜひその辺のね発想とか考え方は、見ておく方がいいんじゃないかなというふうに思います。さて、そんなところで、もう今週ね、また月曜日でスタートです。今週は祝日とかないですけど、来週またね、23日お休みがありますんで、いろんなイベントとか、またあるのかもしれませんが、頑張っていきましょう。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。